愛する真権者の皆さん、今晩の目的は皆さんが真権の奉仕を行うにあたって自信を持ち励ましを受けられるようにすることです。それはある意味で救い主が金持ちの青年に出会った時に意図されたことであろうことと似ています。青年はこう尋ねました。永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。おそらくこの青年が救い主のもとへ行ったように、皆さんも自分の奉仕は主に喜ばれているかどうか思いつつこの大会にやってきたことでしょう。それと同時にさらに多くのなすべきことがあると気づいているかもしれません。皆さんのこれまでの働きを主が愛を持って認めておられることを伝えられますように。皆さんが主の真権を持つ者として達成できることは何か、その励みになるものを垣間見ることができるよう祈ります。金持ちの青年は持ち物をすべて売り払い、救い主に従うように言われました。皆さんのこれからの成長にそこまで求められることはないかもしれませんが、何らかの犠牲を求められることはあるでしょう。いずれにしても私のメッセージによって皆さんがあの青年のように悲しみながら立ち去ることのないようにと願っています。むしろ向上したいという望みのゆえに喜びながら皆さんの道を行くことを確信しています。そうは言っても主から与えられた召しについて考えると不十分さを感じるのは自然なことです。実際もし皆さんが自分に与えられた真権の務めを完璧に果たせると言ったとしたら、私は皆さんの務めに対する理解力を不安に思うかもしれません。一方でもし皆さんが自分では到底果たすことのできない務めなので諦めたいと言ったとしたら、主がいかにして真権者を大いなるものとし強め、一人では成し得なかったことも行えるようにしてくださるか、それを理解できるように助けたいと思います。これは私の召しについても皆さんの召しについても当てはまることです。自分の知恵と才能だけに頼って真権の技を行い果たすことは誰にもできません。これが私たちの技ではなく主の技だからです。ですから聖餐の儀式にさらなる霊的な力をもたらす務めを託された信任の執事であれ、見ず知らずの自分の愛と助けを必要としていないように思えるそのような家族を愛し教え導くよう主に分けられたホームティーチャーであれ、子どもたちの成長が早く世の中が極めて厳しく好ましくない環境に思えるために家庭を義にかなって管理すべきと知っていながらも自信がないまま時間を使い果たしてしまいそうな父親であれ、成功するための唯一の方法は主に頼ることなのです。ですから押しつぶされそうに感じているとしたら、それを良いサインだと捉えることです。それは神が自分に寄せておられる信頼の大きさを感じている印です。真権がどのようなものであるかを少しでも理解しているということです。世の中でそのような理解を持ち合わせている人はほとんどいません。定義を口にできる人がいたとしても真に理解してはいないでしょう。聖文には御霊の力を通して聖なる真権に対する畏敬の念を深めてくれるものがあります。それを少し紹介しましょう。メルキゼデク神権の力と権能とは教会のすべての霊的な祝福の鍵を持つことである。すなわち天の王国の奥義を受ける、特権を持ち、天が彼らに開かれ長子の教会の総集いと親しく交わり、また父なる神と新しい聖約の中保者イエスの親しい交わりと臨在とを享受することである。アロン神権の力と権能とは天使の働きの鍵を持つことである。この神権の儀式によって神聖の力が現れる。これがなくては誰も神すなわち父の御顔を見てなお生きていることはできないからである。この大神権は神の御子の位に従うものであり、 そのくらいは世の初めから存在していた。言い換えればそれは日の始めもなく年の終わりもなく、全ての物事に対する神の先見の命によって永遠から永遠にわたって備えられているのである。この位と召しに従って聖任された人は皆信仰により山々を崩し、海を分け、水を干上がらせ、その流れを変える力を持つであろう。また諸々の国の軍勢をものともせず、地を分け、あらゆる縄目を解き、神の前に立ち、神の御心と命令の通りにすべてのことを行い、支配と権威を服従させる力を持つであろう。これは創世の前からおられた神の御子の御心によるのである。神権の力に関するこのように荘厳な描写に対する一つの反応は、それが自分たちには当てはまらないと思うことです。もう一つの反応は、心の中で次のような質問を尋ねることです。私は天が自分のために開かれていると感じたことがあるだろうか。私の神権の奉仕について語るのに天使の働きという言葉を使う人がいるだろうか。私は自分が使える人々の生活に神聖の力をもたらしているだろうか。文字通りの意味ではないにしても、御心を成し遂げるために私は山を崩し、軍隊をものともせず、誰かの縄目を断ち切り、この世の権力を制圧したことがあるだろうか。そのように内省することで、主に仕える中でより多くをなすことができるといつも感じられます。また内省によって皆さんがもっと多くのことをしたい、主の奇跡的な技に一層携わりたいと切望することを願っています。そのように感じることは、神権の奉仕が生み出す理想の人になるための最初のステップです。次のステップは、エホバとエノクとの対話に描かれています。私たちはエノクがひどい邪悪に取り囲まれる中でシオンを確立した偉大な預言者であることを知っています。しかし偉大な預言者となる前のこと、エノクは自らを若者に過ぎず口の重いものであり、全ての人に憎まれていると思っていました。主がエノクを励ますために語られた言葉に耳を傾けてください。それは神権者として人々を教え導くよう召された皆さんに主が語られた言葉でもあります。主はエノクに言われた。行って私があなたに命じたように行いなさい。そうすればあなたは、あなたを差し貫く者は誰もいないであろう。あなたの口を開きなさい。そうすればそれは満たされるであろう。私はあなたに語る力を与えよう。すべての肉なるものは私の手の内にあるからである。そして私は自分が良いと思うままに行おう。見よ、私の御霊があなたの上にあるので、あなたのすべての言葉を私は正しいとする。山々はあなたの前から逃げ去り、川はその流れを変えるであろう。あなたは私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。それへ私と共に歩みなさい。兄弟の皆さん、神権への聖任とは、ご自分と共に歩むようにと主からを招かれているということです。主と共に歩むとはどういう意味でしょうか。主に倣って行動し、主に倣って仕えるという意味です。主はご自身を犠牲にして助けの必要な人々を祝福されました。ですから私たちも努めてそのように行います。主は社会で見過ごされ、避けられた、退けられた人々に特別な注意を払われました。私たちもそうできるよう努めます。主は御父から授かった真の教義について、たとえ受け入れられなくとも大胆かつ愛を持って明かしされました。主は全ての人に私のもとに来なさいと言われました。ですから私たちは全ての人に主のもとに来なさいと話すのです。神権者である私たちは主を代表するものです。自分のためではなく主のために行動します。主の言葉を語ります。私たちが仕える人々は私たちの奉仕のゆえに主をよりよく知るようになるのです。私と共に歩みなさいという主の招きを受け入れると、私たちの神権の奉仕の本質は直ちに変わります。 より高尚かつ高潔なものとなるだけでなく、より達成可能なものとなるのです。自分が一人ではないと知るからです。9年前モンソン大官庁が私の頭の上に手を置き、現在の召しを受けて奉仕を始めるにあたって私を祝福した時、このことを最も強く感じました。その祝福の中で大官庁は救い主の次の言葉を口にしました。そしてあなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右により左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にいる。また私の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろう。私はこれまで何度もこの約束に頼ってきました。72年にわたる神権の奉仕を通じて、この約束が様々な形で成就するのを見てきました。アロン神経者となってまだ日が浅い頃、生産のパスの責任を受けた時もそうでした。失敗を恐れた私は、集会が始まる前に礼拝堂の外で必死に祈りました。答えは来ました。主が共にいてくださるのを感じたのです。主の信頼を感じ、自信を持つことができました。ビショップとして奉仕していた時にも同じようなことが起こりました。重大な過ちを犯し、決断に迫られている女性から電話を受けました。その女性と会って話した時、彼女の問題に対する答えを知っていると感じました。しかし私が答えを与えるのではなく、彼女が自分でその答えを得る必要があると感じたのです。私がかけた言葉はこうです。あなたが尋ねれば、神はあなたがなすべきことをきっと教えてくださるでしょう。後日彼女から報告を受けました。彼女は、答えを得たのです。ある時別の電話が鳴りました。今度は警察からです。飲酒運転者が銀行のロビーに車をぶつけたというのです。当惑した運転手は武器を振りかざす警備員の姿を見るとこう叫びました。撃たないでくれ、私はモルモンだ。酔っ払いの運転手は最近バプテスマを受けた私のワードの会員であることが分かりました。ビショップの部屋でこの男性と話すのを待ちながら、私はこの制約を破り教会を恥ずかしめたことに関して後悔の念を抱かせるべく何を話そうかと考えていました。ところがこの男性を見ながら座った時、心に一つの声が聞こえてきました。私が見ているように彼を見られるようにしましょう。するとほんのつかの間、この男性がすっかり違って見えました。放心状態の若者ではなく、清らかで輝かしくて高潔な神の息子の姿を目にしたのです。その瞬間、私はこの男性に対する主の愛を感じました。この次元によって私たちの話す内容は変わり、私も変わりました。私は主の技を行うにあたって主と共に歩むというこれらの経験を通じ、大切な教訓を学びました。その中から3つを紹介したいと思います。第一の教訓は、神は最も日の浅い最年少の執事をも気に留め支えてくださるということです。自分があまりにも未熟で取るに足りないために、神は自分が神の御名によって行っている奉仕に気づかれないと感じる必要は全くないのです。第二の教訓は、主の技とは単に問題を解決するだけでなく人を育てるものだということです。ですから主と共に歩みながら真剣の奉仕をするとき、最も有効な解決策と思われるものが主の望まれる人を成長させるような解決策ではない場合もあるということに気づくでしょう。耳を傾ければ主はご自身の方法を教えてくださいます。神の技と栄光とは、効果的に組織を運営することだけではなく、人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであるのを忘れないでください。これこそ結局のところ、神が私や皆さんのように欠点を持った死すべき人間に真剣の権能を授け、その御業に携わるよう招いておられる理由なのです。私たちの成長こそが神の技なのです。第三の教訓はこうです。真剣の奉仕を行う中で救い主と共に歩むと、人に対する見方が変わります。主はご自身の目を通して人を見るように教えてくださいます。つまり外見ではなく心を見るということです。だからこそ救い主はシモンを感情に走りやすい漁師ではなく、ペテロすなわち主の教会を導く確固とした未来の指導者として見ることがおできになったのです。 だからこそザーカイを堕落した主税人ではなく、正直で高潔なアブラハムの子として見ることがおできになったのです。救い主と十分な時間を共に歩むなら、どのような過去があれ、全ての人を無限の可能性を秘めた神の子供として見ることができるようになるでしょう。また救い主と共に歩み続けるなら、主がお持ちのもう一つの賜物、すなわち人々が自分のうちにある可能性を見出せるように助け、悔い改める能力を伸ばすことができます。真剣を持つ愛する兄弟の皆さん、私たちは多くの点であの最初の復活祭の日曜日の2人の弟子に似ています。それは復活の朝でしたが、この2人の弟子は復活があったのか、あるいは復活が何を意味するのかさえ理解してはいませんでした。2人はイスラエルを救うのはナザレのイエスであろうと望みをかけていましたが、復活について聖文で教えられている全てのことを心の鈍いため信じられませんでした。2人が歩きながら復活について論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれました。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかったのです。私は証します、真剣の奉仕という道を歩むとき、イエスキリストが共に歩んでくださいます。それが主の道だからです。主の光は私たちの前を照らし、天使は私たちを取り巻いています。真剣の本質、あるいは真剣を行使する方法を完全に理解することはできないかもしれません。しかし私たちの心が内に燃えたその瞬間に細心の注意を払うなら、私たちの目は開かれ、日々の生活や奉仕の中に主の御手を見ることができます。私たちは神の子供たちに救いをもたらす偉大な技において主と共に働き、主に仕えることで主を最もよく知るようになると明かします。なぜならば、仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志を意にしている主人をどのようにして人は知ることができようか。イエス・キリストは私たちの主であられます。これは主の教会です。私たちは主の真剣を持っています。一人一人が主と共に歩み、主がどのように私たちと歩まれるのかを知る道を選ぶことができますように。私はイエスがキリストであり、復活された主であられることを厳粛に明かします。主が私たちに委ねられた真剣は、主の御名によって語り行動するための力であると明かします。私たちは愛にあふれる天の御父の子供であり、天の御父は私たちの祈りに応え、私たちが祝福として受けているあらゆる真剣の責任を果たすときに聖霊を送り、私たちを強めてくださいます。ジョセフ・スミスは御父と御子にまみえ、真剣の鍵を受けました。トーマス・S・モンソン大官庁はこの鍵を引き継ぎ、今日これを行使しています。このことをイエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。